恵み深い天のお父様、7月を共に迎えることができました。1ヶ月の旅路を終えて疲れを覚えている方々に、神様が豊かな癒しと力を持って臨んでください。新しい一月を生きるのに必要な心のエネルギー、また体の力、その時々の神様の助けをよろしくお願いします。ここに集われた方々のご家族を祝福してください。この1ヶ月、さまざまな事故や災い、病などからどうかお守りくださるようにお願いします。困難に出会っても困難に負けないで乗り越える知恵や、また新たな心が、力が、助けが与えられるようによろしくお願いします。田村さんがこのまま回復されますように、森兄弟が今痛みの中にありますが、神様がどうかトンネルを出て、そして癒しの時、また以前のようにご一緒に賛美歌を歌える日をお備えくださるように、ご家族ともどもお支えください。全国各地に散っている方々、また老人ホームや病院に入っておられる方々に、神様の豊かなぬくもりと慰めをお与えください。全国、今日各地に出かけている兄弟姉妹を、行くと帰るとまでお守りくださるようお願いします。今日も手も手の手紙を開きますので、よろしく、よくわかるように助け導いてください。お一人一人の心の中にある願いと感謝をお受け取りください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日は手も手への第2番目のパウロ先生、新約聖書で最も有名な伝道者の先生が、おそらく処刑される直前に書き残したといわれる手紙の第2章に入って、今日は5節から7節、ちょっと変な日本語をつけました。人生を走る、人生って大半寝てるから寝るもんじゃないですかって、人生って腰掛けて眺めるものじゃないですかって、いろんな側面があります。しかし今日の箇所を見ると、そうか、人生は走るんだ、私たちは走れなくなって もう方向が決まっています。何やってるかわからない、同じとこぐるぐる回っている、こんな時間の使い方は意味があるんだろうかって、そうじゃなくて、最終的に目標到達点が、私たちは幸い聖書に出会って、あそこを目指して走るんだって。走ってる意識は昨日は先週はなかったかもしれないけども、やっぱり静かに考えると、私は走るんだって。今日は人生を走るというテーマをつけました。さあ、先週来られた方は思い起こしていただくと、私たちはどんなイメージを持つかということが非常に大事だ、自覚が大事だ、あなたママなんだから、もう一人じゃないんだから、お母さんなんだから、だんだんお母さんとしての自覚を持ちます。あなたはお菓子屋さんに勤めたんだから、だから綺麗汚いっていう以前よりももっと意識が研ぎ澄まされて、あ、お菓子屋さんにふさわしいような、何か病原菌とか健康管理とか髪の毛一本にしても随分お菓子屋さんらしい雰囲気になってきたなって、どんな自覚かがその人の人生を決めます。私たちは聖書に出会って、あなたはこういうものですよ、ああいうものですよ、そしてこのものですよって、皆さん先週は兵士であるということを学びました。女性なのに兵士って、あ、自衛隊に入ったことないしって、だけど私たちが兵士として召集されたということは、ピストルを持って戦うわけではなくて、天から神様の愛とか、あるいは許しとか、いろんな武具、祈りとか聖書をいただいて、私たちはちょっと違った人生に入ったんだなという意識が生まれました。あれが1番目です、兵士。じゃあ今日2番目と3番目が出てくるんです。で、2番目は何かというと、スポーツ選手です。私スポーツ得意じゃないんだけど昔からって。 何も教義している意識ないんだけど、いや聖書を開くと、いやあなたも立派な教義者ですよと。そしてあのグラウンドのレースのレールの上にもう乗ってるんですよって。教会に来て聖書に出会ったということは、あなたは教義者としてだんだんだんだん雰囲気が醸し出す人物になり、仕立てられるというと変な言い方ですが、一心不乱にというと大げさかもしれませんが、やっぱり打ち込んでるんですよって。それはあの表彰台目指して、昔は聖書の時代はローマ帝国だから、ローマ帝国の文化は全部ギリシャ文化だったので、ギリシャこそオリンピック発祥ですよ。だから当時は兵隊もいっぱいいたから、パウロは兵隊と似てると思ったんです。だけどオリンピック発祥の地ですから、ですからさまざまなマラソン競技、マラソンとは言いませんが、今日の箇所だとボクシング、それからレスリング、引用箇所で学びますけれども、まあさまざまな、あなたは競技をしているものと同じなんですよ。え、そうなんだ。表彰台を目指して、昔は枝をぎゅーっと丸めて、そして頭に栄光の冠、昔の映画などで見たことがある、あれを偉いローマの総督から、日本ならお相撲さんなら優勝したらもしかしたら首相が来て、首相からトロフィーを渡されるかのように、私たちは神様からやがての栄冠を目指して、今その競技者としての道の途中の意識だから打ち込んでるんだと。いや打ち込んでるって、疲れるし寝るし、ああだこうだいろいろ厄介なこともあるけども、そうだ打ち込むんだって。もう一つの意識は、それは農夫ですよ。私農業経験ない、家農家じゃなかった、食べるけども自分じゃ全然知識がないという人もいるかもしれませんが、いや農夫は忍耐ですよ。実がならないから投げたったら農夫は続かない。人生は春夏秋冬、厳しいところ楽なところ、助けがあるところ孤独なところ、長い人生の馳せ場を忍耐がなかったら誰が全うできますか。やってらんないってやめちゃうんですよ。だから農夫に学べって。そういえば聖書をモチーフにしたレンブラントの種まく人でしたか、あれはイエスキリストが種をまいたら何箇所かに落ちて鳥が食べた、あの道路だったからダメだった、良い土地に落ちた種は30、60、100倍の実になった。種まく人、ね、イエス様はたくさんの農業農家の人のモチーフで、分かりやすく神の国の神の心を教えられました。そうか、手の爪に土の泥は入ってないけど農夫なんだって。農夫っていうのは土を耕すという言葉から来ているので、これ忍耐ですよ。忍耐して掘りこぼして土壌を改良して待ち望んで、風雪の時も今年は水害の時も干ばつの時もどんな時も収穫の喜びを目指してやるんですよって。じゃあ今日の最後に話したいことは、兵士だとか競技をやってるとか得意じゃない農夫だとか言われても、私ピンとこないところができないと思いますって。私そんな能力のあるものじゃないしって。だからそれは一歩一歩ね、あの完璧じゃなくてもいい、あなたなりの一歩一歩の力をその都度神様がくださいます。だって海外の人がこの礼拝に来たら日本語ちんぷんかんぷんです。幸いうちの教会は何人分かイヤホンを用意したので、イヤホンをつければ理解できると。だから心ですよ。テストじゃないから1から10まで全部完璧に覚えることが大事なんじゃない、心が。だんだんだんだんそういえば兵士としての心が少しあるかなって、少しずつじわじわと競技者としての意識が生まれてきたかなって、あるいは農夫としてここは辛抱のしどころだと、ここは忍耐を使えっていう天のメッセージかなって。だんだんだんだん少しずつ神様が心を付与してくださって。だから、あ、一歩一歩でいいんだ。少しずつお菓子屋さんらしくなってきたかな。少しずつなんだかの人教会行き出して、なんかクリスチャンと言われる人とちょっと似てきたところあるから似るんです、人は。何を読むか。誰と接するか。何をモチーフにして目の前に描くかによって、そのようになるんです。蛇の道は蛇ですから、そういう人と接すればそういう道に引きずり込まれるし、類は友を呼ぶですから、どういう人と接するか、どういう家に嫁ぐかによって相当の影響を受けるんです。さあ今日前置きが長く結論から話してしまいましたが、まず5節をご自分の聖書でもいいですし、モニターでもいいです。今日のパウロ先生が書いた5節の箇所を味わいながらご一緒に読みましょう。また教義を規定に従って教義をしなければ栄冠を得ることはできません。出てきました、スポーツが。皆さん、私たちは競技者なんですと。 今いい時ですね。だって明日日本のなでしこジャパンの頂上決戦とか盛んにテレビで言ってるから。私この間日曜日良かったでした、結果を言わなくて。後からある教会員の方がやっぱり結果を知らないで教会に来て、そして家に帰ってからどうなるかなってハラハラドキドキしながらなでしこジャパンの試合を見るのを楽しみにしていた方も私以外にもおられたようなので、私先週話したように私の携帯が余計なおせっかいの親切のしすぎて携帯の電源を入れて途端に今日なでしこの試合はこの点数でこちらが勝ちましたなんて私に知らせてほしくないのに知らせちゃったからがっかりしたって話したんですが、悔し紛れに私も結果はこうだったって言ったら楽しみにしていた人に私は恨まれたんじゃないかなと思ったんですが、まあ、しかし皆さん、なんかアメリカの大統領まで4年越しで日本はアメリカに1回しか勝ってないんですってね。あとは何十連敗もして何敗もしてたらしいんですが、ここ数年ではほぼ対等だったって。いや下克上じゃないけど、下からアジアのチームが体の小さいチームがどんどんどんどん上がってきて、アメリカを1回この間の4年に1度の試合で勝って、さて明日どうなるかって、誰が栄冠のどちらのチームがトロフィーを手にすることになるんだろうかって、ちょうど時期だから競技者なんだって。皆さん、そんなワールドカップと言わなくても中学校のスポーツ選手でもバスケットのボールを持ったり、あるいは竹刀を持ったりラケットを持ったり遠征だなんだかんだって、ああ打ち込んでるなって、今日はテレビでも漫画でも見たいかもしれないけど、そんなこと言ってる場合じゃないと、あと試合まで1週間なんだって、いよいよ明日なんだって、もう集中して集中して、今どんなになでしこジャパンもアメリカのチームも今どれほど集中していることでしょうか。皆さん、聖書の箇所を見ると、後で引用箇所を見ますが、聖書の中で今風に言ったら陸上競技、走る、それからボクシング、拳闘と訳されていますが、それからレスリング、日本はレスリング強いですけども、格闘、そのようないろんな競技が出てくるのは目の前にしてたからですよ。そしてアスリートたちがどれほど厳しい鍛錬訓練をしながら一心不乱にその目標を目指して走ってるかというのをパウロは見て、先週の歌詞だとローマの兵隊たちがどのように日々その務めに任せられているかを見て、あ、一緒だと思った。パウロ先生の伝道者の生涯もクリスチャンも、それから競技者を見て、あ、これも似てると思ったんです。皆さん、この辺を歩いていてもよくジョギングしている人がいます。自転車乗っている人がいます。競技に出るかどうかは知りません。それはスポーツの世界です。競技者といったらなんか大会があるんです。県大会とかインターハイとか、あるいは東北大会とか、そこに照準を合わせて勝つか負けるかなんですよ。別に戦争じゃないから生きるか殺すかっていう世界じゃないけども、本当にそれに打ち込んでいる。別にスポーツじゃなくても、この教会を借りて合唱していいですかって、近くの中学の合唱部はどれぐらいの実力かはちょっと聞いたかどうか忘れましたけども、しかし何かの大会を目指して、その1番目か2番目を目指して、その一心不乱にやるんじゃないですか。卓球部だってそうじゃないですか、ね、そして当時のパウロ先生が見たさまざまな競技者のそういうモチーフですよ。じゃあ皆さん、今日の引用箇所をちょっと見てみましょうか。パウロ先生は自分自身の人生は本当に競技者だったって。じゃあ同じく投獄されて牢屋の中にで書いたピリピという教会宛ての手紙の3章の12節ご一緒に読んでみましょう。はい。私はすでに得たのでもなく、でもありません、ただ捉えようとして追求しているのです。それを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。自分は達成してないって、本当にスポーツって不思議ですね。誰かが10秒の壁を破ったら10秒の壁を破るのがもう普通になるんです。昔のスケートの選手の技術と今のスケート選手のフィギュアスケートの人も全然違うんです。誰かが壁を破って到達したらもうそれが平均になるんです。パウロ先生も、私はすでに得たと思ったらその時点で終わりだって、そうじゃなくて私はひたすら探求追求しているのだと。じゃあ13節も読みましょう。はい。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、 ひたむきに前のものに向かって進み。こんな箇所を読みますとね、ああそうか、自分も少し一歩でも二歩でも前に進むという意識が、最近いろんなことで心と頭がこんがらがって少し薄くなっていたかなって、地上の障害を同じとこぐるぐるぐるぐるただ回って時間を費やして、はい終わりっていうんじゃなくて、天の御国に向かって一歩でも二歩でも前進する、神に喜ばれる一日一日を積み重ねるって、あそういうことだったっけかなって。じゃあ14節読みましょう、はい、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。皆さん、国体なんかだったら皇室のどなたかが感染して、そして一言もらったり、あるいはそこで栄養をいただいたり、私たちはスポーツ選手ではないけど地上の障害を走り終えたら最後は天のふるさとですから、そこで神の栄冠が、先ほど話しましたがギリシャではその栄冠というのは金で作るとかそうじゃなくて、このぐるーっと枝を巻いてそれを頭にかぶせるような映画を皆さんも見たことあると思いますが、誰からそれをもらうのかと、あの栄光の場面でどれほど多くの人々からあなたよく頑張ったって称賛を受けるのか、その最終ゴールのためなら少々の傷とか痛みとか怪我は乗り越えますと、一心不乱にひたすら前に進みますと。じゃあ皆さん、この走るとつけましたが、同時にこれはレスリングでもあり、同時にこれはボクシングでもあり、じゃあ引用箇所の20をお読みいたしましょう。今度はテモテへの同じ第二テモテの4章の7節読みましょう、はい、私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました。まずこれは陸上競技の走る、もうそれと本当に被る、ほとんど一緒だって。右の脇腹が痛い時もあるし、もう途中で棄権しようかなと思う時もあるし、ああこの上り坂は調子いいなと思う時もあるけども、しかしそれと本当に人生は被る、ほとんど同じだと。8節も読みましょう、はい、今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。誰にでもです。でパウロ先生はかなり走ってきたんです。もう処刑されるんじゃないかと言われてた頃だから、ね、間もなく終わるんです。いよいよそのところなんです。そしてパウロだけでなくテモテよ、他の人たちもみんな後に続きなさいと。これはいわゆる陸上競技に例えて、じゃあ皆さん30の引用箇所で今度はレスリングやボクシング、じゃあご一緒に第一コリントパウロ先生の言葉9章24読みましょう、はい、競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。皆さん賞を受けるように見当違いじゃない、この競技をするというのはじゃあどういうことでしょうか。25節読みましょう、はい、また闘技をする者はあらゆることにおいて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。闘技と出てきましたが、これはレスリングで、あんまりブクブクブヨブヨ脂肪だらけの人がレスリングって見たことないじゃないですか。鍛錬して腹筋して体を鍛えて屈強になって、ね、それは朽ちる冠のためでなく、私たちは朽ちない冠のためにだから自制してあるルールに従って乗っ取ってコツコツ一つ一つ、じゃあ26節も読みましょう、はい、ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。今度はボクシングが出てきました。むやみやたらに振ればいいってもんじゃなくて、当たらなければしょうがないし、防御しなければそれは勝者にはなれないし、さあ27節も読みましょう、はい、私は自分の体を打ち叩いて 従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。皆さん、目標があるって素晴らしいことですね。私たちはそれでどうなるのって分かんない、こんな人生何の意味があるかじゃなくて、最終的には神がくださった命を神様が喜ばれるように全うし、最後は天の御国で神様と相まみえ、空手ではなくてその時に素晴らしい栄光の冠を受けるところから逆算しての今年、逆算しての7月、あと何年許されているかの人生のパウルはもう間もないと思ったんですね。で、今日一日の過ごし方、自分を打ち叩いて失格者にならないように。失格者って、私明日関西に行きますが、福島空港から行くんです。もしもチケット取ってなかったらどうでしょう。いや、行くんだからって全日空に行って、行きたいんだからって言ったって、乗れないものは乗れないです。だってチケットがないでしょって。今はいいチケットだから紙はなくても問題はないんですが、チケット取ってなければいけないじゃないですか。だからそれなりのルールにのっとって、皆さん、高校野球がどんなに強くても、お酒飲んじゃって警察に捕まっちゃったって、もう出場停止だって、下手したら部も解散だって、だからそれルールをそれ飛び越えたから、どんなに素晴らしい天才的なプロサッカーチームでも八百長があったとか、お金を裏で受け取ったりやったりしてたってなったら、そのサッカーチームだってもう除名されて永久追放になる人だっていないとも限らないです。だけどそういうルールに乗っ取らなければいけないということだけではなくて、当時この競技に出るには、例えばサッカーならば、それはリーグ戦を勝ち残った者だけがトーナメント戦で、そして階段をあと3つ登ったら優勝って、だからそのトーナメント戦に行くまでもコツコツ積み上げていかなければ、それルールですから、いきなり除外して私は何回戦から入れてくれって、そういうことにはいかないでしょうって。だから基礎からやって、体力作りからやって、理論からやって、1ヶ月はこの練習をやって、 1日何時間か気圧の違いところで違うところでやって、ずっとそれを積み重ねて、初めてそれは栄冠を得るのですよと。人生もそのごとくじゃないですかって。で、今日の最初の箇所に戻していただくと、最初に読みましたが、そのようなことがそういえば書いてありました。ご一緒に五節をもう一度読みましょう、はい、また競技をする時も規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。そうか、競技者なんだという自覚を持ったら、目標は栄冠だから、そのプロセスは規定に従って、だから規定というのはルールを飛び越えて、チケットもないのに飛行機に乗せてって、酒飲みながら高校野球で優勝したからいいでしょうって、それはルール違反ですということだけではなくて、当時は非常に厳しくて、この競技の本大会に出るまではこれだけのプロセスを踏んでこなければもともと出る資格がないって。人生は下積みもあります。もう行きつ戻りつです。しかし目標は決まってるんです。私たちはそこに向かって戻ってもまた前進して、打ち込んで前進する意識、まあ、ちょうどこの箇所だったから NHK がやったわけじゃないんでしょうが、うちもその調べてほしいなと思ったことあるんですが、 NHK だったと思いますけど、ファミリーヒストリアだったかなんだか忘れましたが、台が自分の家を有名人じゃない人もやってくれるといいなと思ったら、どんな先祖家系なんですかって NHK さんが時間かけてお金もかけて調べて、それを見せてくれる番組がちょうどアスリートをやってたんです。清水宏保選手って、私まだ覚えています。長野オリンピックで金メダル取った、確か背は非常に低かったけど、太ももは下手したら誰かのウエストぐらいあるような、その人のファミリーは何ですかってやってたんです。まあ、清水宏保選手はもう引退したでしょうけども、知らなかったって。この近くの出身なんですね。お父様の方まずやっていました。茨城県のひたちなかでしたか、北海道に移民したと。そしてお父さんが亡くなって、お父さんというのは清水宏保先生から見たおじいさんが亡くなって、宏保先生のお父さんが本当に苦労した、貧乏だった、小児麻痺だった、だけど長男だった、人一倍頑張り屋だった。ああ、清水宏保選手のこの頑張り屋はお父さんの力来たかなって、私最初は見ていたんでした。そうして長男として弟やその兄弟たちをまるで父親代わりにするかのように、もう働いて働いて鍛錬して、足が小児麻痺で、だけど本当に負けず嫌いで、あ、負けず嫌いってお父さんから来たかなって。 自衛隊に入って、そうして自分は足はダメだけど小児麻痺だから、だけどそれにめげないで上半身を誰よりも鍛えて、もう上半身なら誰よりも負けなかったって自衛隊の他の人が証言しておりました。なんとスポーツ選手になって、クロスカントリーって言ったかどうか忘れましたが、スキーを履いて雪道をストックの力、足はダメだから、それを盛り返すように何倍もの上半身を鍛えて、どんだけ努力したでしょう、どんだけ鍛錬したんでしょうか。もう鍛えて鍛えて、なんと国体に出場して、国体の選手に選ばれてて、もう普通じゃないと思います、国体に行くって。ただ出れなくて補欠であったけど、またその悔しさがバネになって、やがて清水秀康選手に小さい頃あのスケート靴を履かせたら、普通は転ぶのにつくと立ってスイスイスイスイやりだして、それからお父さんがまるでスケートのトレーナーのように、コーチのように、監督のように、だから清水秀康選手は、私は父親に愛されてるのかなって分からなかったって、このファミリーヒストリアを見て、あ、愛されていたんだなって分かったって、よほど厳しかったと思いますよ。だって背が小さいから、あんなその低い人は海外の何倍も体の大きい人のレースに勝てるはずがないって、いや勝てるはずがないって、勝つんだって、乗り越えるんだって、マイナスをプラスにするんだって、ね、それを全部ひっくり返すんだって、もう半端ではない鍛錬努力をして、低い姿勢でついにオリンピックで金メダルを取りましたが、残念ながらお父様はがんの病になってオリンピックを見ることはできなかったけれども、しかし病室で優勝する場面を見て泣いていたよって、知らなかったって。なんでお父さんはそんなに自分に、だってお金がないから、特待生にならなければ大学なんか行けないんだから、だからそのためにももう昼休を鍛えて鍛えて、本当に愛されてるのかなって、父の愛が見えなかったこともあったかもしれないけども、最終的にはお父さんの涙、そして清水秀康選手の涙、私もそれを見ててグッときました。いやー、アスリートの世界って本当厳しいなって、何年も何年も鍛錬して、諦めないで、投げないで、そして乗り越えて、壁にぶち当たったらまた乗り越えて、だから感動の涙があって、見てる人にも心震える涙を共有させるのかなって。皆さん、私たちはスポーツ選手ではないかもしれないけども、競技者なんです。やがての栄冠を目指して、投げないで、諦めないで、一心不乱にとまでいかなくても、本当に打ち込んで一途に、それが自分の人生なのだという聖書からのメッセージを一つ目いただきましょう。で、皆さん、二つ目のモチーフは何ですか。それは今度は農業のモチーフですよ。農園の、あの農夫ですよ、皆さん。じゃあ今日の箇所の6節に進みまして、6節をご一緒に読みましょう。はい。労苦した農夫こそ、まず第一に収穫の分け前に預かるべきです。皆さん、農夫というのは先ほど言いましたが、もともと土を耕すという言葉から来たようですけども、いや、土を耕すのは骨が折れますよ。だから労苦というのは骨が折れるという意味なんです。あのトラブルで苦しむというか、もともとそういう意味もあるようですが、だって一人では収穫できないんです。人を雇ってみんなでやればいろいろあります。誤解もあります。また反目もあります。そういうトラブルを投げないで、苦しくても投げないで、集団で力を合わせなければ、また大雨にたたられて、収穫の直前に暴風でやられて、干ばつで本当にやってらんないという、もういろんな紆余曲折があります。これと人生はほとんど被るって。いや、確かに順風満帆ばかりじゃないなって、思春期の3年間は本当死ぬかと思ったって、本当苦しいと。また家庭が破産して、何回も家を転々として、借金取りから逃げ惑いながらという人も、お証を聞いたこともあります。まあ、それぞれいろんな山あり谷ありです。だから農夫なんだって。農夫は皆さん、労苦するということがね、つまりこれは忍耐ですよ。忍耐に忍耐を重ね、さらに忍耐を重ねて、そうでなかったら調子がいい時だけやる、調子が良くなかったら私は人生投げたったら、人生は最後まで行き着かないんですよ。だから農夫のイメージで、労苦して骨折って、またいろんなトラブルがあっても負けないで、がっかりしないで、それでこそ人生だと、それでこそ全うされるんだと。その時の喜びは、それは競技者じゃないから栄冠ではないけど収穫ですよ。いや、苦労したから感動するんです。皆さん、トントン拍子に行って誰が感動するんでしょう。よく乗り越えたね、あの苦しいところをよくやったねって、 皆さん、パウロ先生は何で農夫に例えたか。だって聖書の中は、これは漁業の物語も多いです。イエス様の弟子たちの多くは漁師でした。イエス様は大工でした。だから大工の物語もあります。だけど、農園があちらこちらにあった。そもそも旧約聖書は、旧約聖書の民を、これは農園に例えて、神様が農夫ですよ、という、ね、メッセージもあります。いや、イエス・キリストそのものが、あなたは誠のブドウの木で、私たちはそこに接ぎ木されて、キリストから様々な恵みをいただいているんだよ、いるんですよって、農業のモチーフですよ。で、別に聖書によらなくても、この中の何人かの人は、双葉郡の方から移ってきた人ですが、教会の中にも、梨、農園をやっている方もおられました。皆さん。梨で有名でした。だから本当に今年は収穫が少ない時も、天候に恵まれない時も、それでも何年何年何年後して3年後に見てろと。5年後に土地を改良して、必ずこの農園はこういうふうになるんだと言った時の5年間の苦労に耐えた収穫の喜び。いや本当に良かったねって。で皆さん、今日の引用箇所の最後の40もここで出していただいてお読みしましょうか。40はヤコブは忍耐について語っている手紙、一章からずっと来るんですが、5章では農夫の忍耐について語っています。ご一緒に5章7節読みましょう、はい、こういうわけですから、主たち、主が来られるまで耐え忍びなさい、耐え実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。見なさいと言われているから、私たちも見ないと、あ、よく農園を観察して見なさい、ね、実りの時まで秋の雨、春の雨、さっと耐え忍んで、その収穫の時が来るまで。収穫の時じゃない時は収穫じゃないんだから喜びはないんです。耐えるほかないんです。しかしそれはやがての時を待ち望んでの忍耐、意味のある忍耐なんです。忍耐することによって私たちは自力がつくんです。いろんな知恵も与えられるんです。そして私たちはその力を持ってやがて収穫からまた次の収穫へと向かうんです。これは本当に信仰の馳せ場、人生の道のりと重なりますよねって。じゃあ8節も読みましょうか。8節、はい、あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主の来られるのが近いからです。まもなく主にお会いする。だからその時まで私たちは忍耐して、さらに忍耐に忍耐を加えて、この地上の旅路をまるで農夫のような意識を持って全うしましょうって。皆さん、人生にはいろんな苦しみがあるものです。この間は日本が勝ったなんて言いましたが、ちょっとやっぱり私も心配になったんです。オウンゴールとか言って自分でゴールにしちゃったっていう金髪の女性の人が、日本の攻撃最後の数分前だったと思いますけども、それを避けようと思って蹴ったらボールがゴールの方向に行って入っちゃったということで泣き崩れていました。いやこの人大丈夫かな、その後の人生でって思ったんですけども、そしたらイギリスのチームの人が1人2人3人4人とずっと彼女のところに行って、何か手を置いたりずっと取り囲んでいました。日本人も1人か2人行って肩に手を置いているような、誰がやったっておかしくないと。で私その後のニュースで、いやイギリスのマスコミは心あるっていうか優しいなって、どのマスコミも批判も批判の一つもなかった。それどころか彼女こそ英雄だったって書いたそうですね。あなたは本当によくやったと、あなたがいなければあそこまでそもそもこのチームがいかなかったし、あなたは本当によく頑張ったと、あなたこそ英雄だったと、何恥じることなく祖国に堂々と帰ってきなさいっていうね。それは さらにその後イギリスのマスコミだけじゃなく世界中のテーマ、どんなメールかどんな人か知りませんが、かなり多くの人があれを見てたんでしょうね。自分はイギリス人じゃないけど、あの人のことを思って、あなた本当によく頑張ったと思って、あなたのプレーに感動したって、本当にあなたにこれから豊かな恵みがあるようにって祈った人もいたかどうか分かりませんけど、そういうのが世界中から殺到したって、これは温かいニュースですよ。皆さん、悲しいものは悲しいと思います。あの人切りさえなければって思うものは思ったと思います。しかし周りから見ている人はプロセスを見るんですよ。結果で勝ったからいいとか言わないんです。汚い手を使って勝ったら誰も応援しないはずですよ。 だけどあんだけ努力をして渾身のプレーをして、そしてあれは誰でもああいうふうにやったかもと思って、その姿を見た時に私あの人に寄り添いたいと思う、あの人を励ましたいと思う。私たちが人生で農夫のように苦労している人、誰かが寄ってくるんですよ。あなたの苦労に嘘はないって、あなた本当に真面目にやってるって、私の力を少し貸したいって、私もあなたとチームを組みたいって、そして次なる苦しみの後の道が開かれると思います。私ロヒンギャの部族って知りませんでしたが、ミャンマーで少数部族で迫害されてどんどんインドネシアに逃げてきているそうですね。そしたらそこ のインドネシア のアチェ州とかってところがあるそうですが、私以前行った時はそこには行ってないんですけども、そこ の未亡人の小さい子供を育てている女性が一生懸命何十人か何百人か知らないけど食事を作っている場面がニュースで映し出されていました。貧しいのに、子供いっぱいいるのに、食費を削ってなんでそんなことするのって写真が出てきて、運転手をしていたご主人もかつて少数民族だったか何かインドネシアの軍に射殺されてしまった。何も悪いことしてないのに、私は苦しみがわかるって、あのミャンマーの少数民族の人たちがどれほどの苦しみか、私も苦しんで夫を亡くして未亡人で子育てしてるから、だから食費を削ってさらにお金を貯めて最後まで自分はあの人たちを支援するんだって、いや大したもんだなって頭が下がるなって。皆さん苦しみには同じ痛みを負ってる人が、私力貸すよって、私協力するよって、あなたと一緒にこの苦しみを乗り越えましょうって。だから農夫は一人ではできないです。農園は農業は共同作業なんです。だからみんなが力を合わせて、あなた一人で苦しまないで、私を一緒に苦しませて、先週の箇所じゃないけど苦しみを共にするっていう恵みのおまけまでつきますよ。そうするとネットワークができ、心の交流ができ、かけがえのない友人や友情までが生まれたりして、皆さん私たちは農夫として忍耐の限りを尽くせばやがて未来は開かれるんですと。ここまで話すとね、いや私は兵隊だとか、私はそんなに忍耐力ないのに農夫だあなたはって言われたり、またさまざまな困難を乗り越えて勝利を目指す競技者だと言われても全然ピンとこないし、私はそもそもそういう人間のタイプじゃないと思いますってね。そういう人もいて当然です。だからパウロ先生は今日の最後の箇所の7節のところで次のように進めました。じゃあご一緒に今日の箇所の最後の7節をお読みしましょう。はい。私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。これパウロが言わなくてもイエス様もよくこういうことをおっしゃったんじゃないですか。アーメンアーメン、まことにまことにあなた方に告げます。これは大事なことを言うときに皿洗いの手を休め、テレビを見ながら適当に聞くんじゃなくて集中して黙祷してから私が言う大事なことを一回しか言わないから聞きなさいみたいに、上司が言うことを適当に聞く人いない、メモどうしたってメモしながら聞くんじゃないですか。でパウロ先生も投獄されて間もなく首が跳ねられる日も間近だと思うから言ってることをよく考えなさいと言ったという解釈もあるでしょうけれども、これはねよく考えて理解しなさいと言ったの、理解する力を神様が主があなたに与えてくださると言ったのは、先ほど言いましたように、いや私はコンコンせっせつ兵隊いっぱい見てるけどあれと似てるって言われても、農業あそこでやってる人、いや大変そうだなって、石を掘り出してあの柔らかい畑にするのもしんどそうだなって、あれと似たことあなたやれって言われても、ね、あのまたスポーツ選手もないのに体を鍛えたり自制したり食事制限をしたり腹筋やったりと言われても、私はあの1日2日しか続かないんじゃないかなって、だからここで立ち止まってよく考えなさいと。皆さん理解できない人にはどうしますか。最初に話したように海外の人がこの教会に来たら一応イヤホンを備えてちんぷんかんぷんでしょうが耳につければ今どんなことを話しているか理解できますと提供するはずです。この理解する力というのはもともと心という言葉から来ているようで面白いですね。心が与えられるんです。理解できない私がちんぷんかんぷんとんちんかんなはずが、だんだんなんとなく分かってきた。いや分かってきたって1から10まで覚えて100点取るという意味じゃなくて、 心が与えられた。競技者の心、あるいは農夫の忍耐する心、あるいは兵士のようなそういう心、あ、自分の少しずつそういうモチーフがだんだん雰囲気となって皮膚からにじみ出てきたかな、だってあなた変わったねって最近言われるからって、最初に言いましたように、いや、あの人はなんだか結構わがままだったはずなのに、あの娘さん赤ちゃんができたら変わったねって、本当に自分のためって生きてきたけども子供のためなら何でもするって言って、本当になんだかスイッチしたみたいって、もう生き方が変わったみたいってね。私たちもこういう話をだんだんだんだん聞いてると、理解する心までチャンネルまで与えられて、少しずつだから一歩一歩なんです。皆さん以前お話したかどうか忘れましたが、流れ山っていう、あの千葉県でしたか、向こうの教会の人が素人ですけども、いろんなリコーダーの演奏をしてくださいました。でそこに一回教会に来たことのあるギターサークルの方が来ておられて、そして初めて来られた方もおられて、ギターサークルの人がどうもお誘いくださったようで、30分かけて来ましたという、ギター教室の方の説明だと、あの人はリコーダーの先生ですと、そして先生で、ね、いわき交響楽団を最初に作った時のお一人なんですと言われて、私言わないかなと思ったけど、ちょっと意地悪な心があったかなと思ったけど、千葉県からわざわざ演奏に来てくださった方に申し上げたんです。すっかり終わってから、ここにおられる方はリコーダーの先生で、そしてやっぱりちょっと少しビビったような表情になって、そしてこうおっしゃったんです。いや、演奏する前に聞かなくてよかった、知らないで演奏してよかったとおっしゃって、なんだかプレッシャー与えて悪かったかななんて思ってしまったんですけども、皆さん、しかしどの人のレベル、パーフェクトでないといけないってことはないんです。その人なりの一生懸命で、分かりやすく言うと、その人なりの一歩一歩で、ああ私少し打ち込んで、一途に前向きに、右だの左だの同じとぐるぐるぐるぐる回る人生から、これ競技者といえば少し競技者っぽくなってきたかな、地上でがっかりすることがあってもいつも天を見上げるようになったかな、そしたらこれ競技者ですよ。また誰かと苦しみを分け合って、匍匐前進のように、ああ自分も少し兵士のように心が締まってきたかな、少し生活の中で締まりが律するような、そういうね、上官や召集した人を喜ばせたいと思うような、やっぱ心っていうのが新しく種が植えられて発芽してきたかなって、また本当に嫌になったらすぐやめたっていうはずだったのに、自分としてはあの人ほどじゃないけど随分忍耐力が生まれたかもって、結構辛抱強い人柄になってきたかもとすれば、あ、これはね、それを理解するチャンネルやイヤホンまで与えられて、そしていろんなことは覚えてないけども、そういう心が与えられて、だんだんそういう心の意識が自分の中にも芽生えてきたかな。だってなんとなくあの人牧師さんじゃないかなというと、牧師さんだなというケースもあるんですよ。またテレビでこれはすごい道を行き来している部族の人が映って、あ、なんかクリスチャンっぽい雰囲気 の少数民族みたいだねって言ったら、賛美歌歌ってて、そして聖書を開いてて、え、クリスチャンだったんだって結構あるんですよ。私たちはだんだんだんだんこの聖書のメッセージが少しずつ、自分なんか全然と言っても少しずつその心が入ってくるんです。心が入ってきて変えられていくんです。今も時々その後のニュースが伝えられますけども、アメリカのちょっと何か情報に洗脳されたこの人種差別主義者の人が黒人の由緒ある教会に入って聖書研究会に1時間たっぷり出た後に何人も殺してしまったという事件が報道されましたが、しかしその後いまだに白人も黒人もいろんな人種の人があの教会に集まるんですって。そして集まって賛美歌を歌ったり涙を流したりお祈りしたり、でもともとあの教会は白人教会から脱会してできた、その昔由緒ある教会で、その創立者の一人は捕まって処刑されたりもしてると、幾多の苦難困難を乗り越えてきた、ただの黒人教会ではないということで、マルチン・ルーサー・キング牧師も暗殺された牧師様の教会で講演もしてると、だから今回であった苦しみが最初の苦しみなんかではないと、いや、すでにその集まりに来た人はもう乗り越えてるんじゃないかと、つまり多くの人の憎しみに火をつけて、もっと焚きつけて、 そして人種間のいろんな争いにを導こうとしたその企みはすでに否決されて、すでにそれに勝利しているのではないかと見える。白人も黒人もスパニッシュ系の人もいろんな人が集まって悲しみや苦しみを共有し、憎しみには憎しみ、復讐には復讐で、ではなくて、これは一つ聖書の教えで、憎しみには許しで、そして痛みには新しい生き方を持って、苦難を乗り越えて新しい世界を作ることに前進しようとして祈ったり、またゴスペルを歌ったり、聖書を開いたり、そして聖書の教えにのっとって新しい一歩を踏み出そうとしているその姿を見るにつけ、もうすでにこれは勝利の兆しではないかと思う。皆さん、私たちは一歩ずつなんです。すぐには乗り越えられない大きな山もありますが、しかし聖書に感化され影響されて、あなたなりにその人なりの一歩、また一歩ずつ、その時に私たちは、あなたは誠に忍耐深く農夫として全うしましたねと収穫の分け前に預かるんです。またあなたはよく自分自身を打ち叩いてという方までいかないけれども、よく自分を鍛錬して打ち込んで、競技者として天の御国を目指すレールに途中から乗っかって、そしてよく全うしましたねと、ああそんなことを理解するような、そういうチャンネルがそもそもある人間でなかったのに、チャンネルまで与えてくださって、そういう人生にしてくださった神様、感謝しますと。さあ、そんなやがての時を思いながら、今日の箇所、第二テモテ2章の、それでは5節と6節をお読みしましょう。はい。また、教義をする時も、規定に従って、教義をしなければ、栄冠を得ることはできません。労苦した農夫こそ、第一に収穫の分け前に、預かるべきです。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、今日お読みした聖書のお言葉の一つ一つを思い巡らし、味わいたいと思います。いかがでしょうか。毎日一週間何をやってるかわからなくなる時もありますけれども、聖書の言葉に触れると私たちの最終到達地点、そこに向かう道のりは、競技者としてそのレールの上に招かれたのだということに気づきます。進むべき方向はもう迷う必要がない、どのように歩むべきかもコーチである、コーチ役である聖書が手ほどきしてくださいます。私たちは打ち込むということも大切にしたいと思います。それからどうでしょう。なんだか結果が見えなくて、実がならなくてという季節も、そういう時もありますけれど、そこは農夫なのだから、私たちはやがての収穫の時を仰ぎ見て、耐え忍び前向きに忍耐して、地上の与えられた命を最後まで全うしたいと思います。そしておじけづく時には、神様の方からそれを受け止める心まで分与してくださって、気がつくと少し意識が変わった自分、また何か立ち振る舞いが少し聖書に影響されて、自分はこのような行動を取ったのかなと思う自分を発見するでしょう。神様は一歩一歩私たちを導いてくださいます。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますので、今日この礼拝堂に来て、月の初め、週の初めにお願いしたいこと、家族のこと、自分の健康のこと、 それぞれの仕事のこと、それから他の人のためにも、病の中にある方々、特に森さんの痛みが癒されるように、それから全国各地に散っている方々、このいわき市、また泉町が祝福されるように、それから口永良部島、また海外でいろんなところで被災している方々に神様の慰めと助けがあるように。続いて英会話が開かれていますけれども、この英会話が用いられるようにもお祈りしたいと思います。その他何でも声に出せる方は声に出して、黙祷がいい方は黙祷で、しばらくご一緒にお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。私たちを招いてくださって祈ります。天のお父様、私たちは今協議の中に置かれています。やがての栄冠を仰ぎ見ながら忍耐します。農夫のような豊かな収穫を期待します。神様は私たちにその時々に聖書を理解する心まで与えてくださいますから、ありがとうございます。神様、一歩一歩それぞれ励まし合って前進できますように導いてください。どうか松川さん、佐々木さん、森さん、また田村さん、体調の優れない方々を神様が慈しんでくださって、和子さんもどうかお強めください。全国に散っている方々を慈しんでください。泉の町を祝し、このいわきの町を祝し、被災地を祝福してください。口の選ぶ島や、また海外で多くの困難に遭っている方々に神様の助けをお願いします。またこの国の為政者に神様の正しい導きをお与えください。集われた方々の祈りを引き上げてください。イエス様のお名前でお祈りします。それでは私の後に続いてご一緒に同じ言葉でお祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、目標を目指して一心に走ります。力をください。理解する力を、心を与えてくださることを感謝します。一歩ずつ前進します。農夫のように忍耐しながら進みます。この1ヶ月祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。